愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。すっかり春の雰囲気が朝から私たちの周りを囲んでくれているようであります。暖房をつけてはおりますけれども、外の方が心地よいのではないか、そのような陽気の中を朝礼拝堂まで教会へと歩んできてくださった、歩いてきてくださった方も多いことかと思います。春がもう間近であることを思わされる、そのような日曜日の朝を私たち迎えましたけれども、この日曜日の朝にここに共に集うことができずにいらっしゃる方も少なくないわけです。そのような方のお一人として、私どもがやはり覚えて心に留めておきたい姉妹があることは、主法ですでにお知らせをしております。先週私たちの教会の交わりの中で、ご家族を神様のもとへとお送りし、葬儀葬送の時を私とも共にさせていただいた姉妹がお一人いらっしゃいました。ご家族親族だけでの式にしたいと、そのような願いで、また教会の礼拝堂ではなく斎場を使っての式ということでもありましたので、あらかじめ皆さんにご案内することはいたしませんでしたけれども、昨日江古田の斎場でご親族、多くのご親族、そして幾人かの限られた数でありますけれども、教会の皆さんにも加わっていただいて、葬送の式を執り行ってまいったことであります。そのことはまた皆さんで覚えていただいて、愛するご家族を神様のもとにお送りになられた姉妹のことを覚えて祈り、また慰めの言葉を掛け合っていただけたらと思いますが、江古田の斎場でのご葬儀ということを、私この何ヶ月かの間で続けて2度というさせていただくという機会がありました。江古田の駅から本当にすぐのとても便利なところにある斎場であります。歩いて3分かかるかどうかということでありますが、昨日のご葬儀も遠くから来ていただくご親族の方のためにできるだけ便利なところ、そのような思いで江古田の斎場を選ばれたようであります。確かに私たちの教会、この石神井教会は一番近い駅から歩いてもおよそ15分、ゆっくり歩けば20分か30分かかるという方もあるかもしれません。今日のように気候の良い日であれば、またそれも良い散歩の時、教会へ向かう祈りの時として導かれるでありましょうけれども、寒い季節、あるいは夜の時間ということになるならば、15分の道のりを歩くということはやはり重荷であるとも言えるかもしれません。その歩みをどのように私たちが支え合うことができるか、ここにいらっしゃる方、おいでになろうとしている方をここにどのようにご案内することができるのか、これもまた私たちの教会のこれからの大きな課題であろうかと思います。先週そのようなご葬儀がある中でのことでありましたけれども、私は思いがけずある一通のおはがきをいただきました。新学生時代、もう20年を超えて前になりますけれども、その新学生時代に2年間お世話になった奉仕教会の皆さんからのおはがきでした。私が奉仕新学生としてお世話になってもう20年です。そこにもうずっと礼拝に出席 してもいない、時々気が向いた時に年賀状を出させていただく、そのぐらいのお付き合いしかしていない教会でありますけれども、水曜日の祈祷会で先生の働きのために祈った、そのようにコメントを書いてくださったはがきに 幾人かの方が寄せ書きをしてお送りくださったものでした。その教会は私が新学生になって初めて自分の育った母教会を離れて出席した奉仕した教会でした。それまで他の教会で教会生活を自覚的にしたことはなかった、続けて出席するということもどこでもしたことがなかった。そういう意味ではさまざまな新しいことに触れる機会を与えてもらった教会でもあったわけですけれども、何よりもその教会で私の心の中に大きく刻まれたことがありました。伝道者としての献身、伝道者として献身するんだ、その決意を与えられて神学校に入学しておった私でありましたけれども、その私が伝道者、牧師になるということはどういうことなのか、ある意味では私はそれまで自分の力で道を切り開いていく、そのことを良しとして生きてきた人間でありましたから、伝道者になる、牧師になるということについても母教会では意地を張ってですね、誰の助けもいらない、援助もいらないと教会の役員方に威張って言っていたものであったわけです。実際には奨学金をいただいていたんですけども、しかし表向きはそのように自力で進学校に行き、自力で牧師になるんだ、そのぐらいの思いで進学校に入っておった私であったのですが、その今回おはがきをくださった教会で2年間を過ごす中で、そうではないんだ、伝道者になる、牧師になるというのは自分の力で立っていくことではない、そうではなくて教会によって立たされるようになることなんだ、教会によってのみ立たされるようになる、そのようなものとして教会に生きるようになること、ただ教会だけを拠り所として生きるようになること、それが伝道者となり牧師となることなんだ、そのことを身にしみて経験させられた2年間の教会生活だったことを、そのハガキをいただいて私は改めて思い起こさせられたのです。それは伝道者牧師になる者にとって大事なことであったわけですけれども、しかし今そのことを私が皆さんにご紹介したのは、そのような決心を持って今ここに立っているという私の話をしたいからではありません。それは私たちは自分の力で立つのではなく、教会によって立たされるようになるのだ、それは伝道者牧師だけのことではなくて私たち皆のことでもある、教会に招かれている私たち皆のことでもあるということを皆さんと確かめたいからである。今日も教会に私たちは招かれてまいりました。私たちはそれぞれここで一人の信仰者、一人のキリスト者として立たせていただいておるのです。もちろん今朝ご自分の意思で教会に向かって来られたのでありましょう。自分の足で礼拝堂までたどり着いた、今日もようやくたどり着いた、そういう思いの方もきっといらっしゃると思います。あるいはもっと深い意味で、日々の生活の中で重い課題を背負っていらっしゃる方もある。その日常生活の中から教会へと出てくるために重い心を引きずるような思いで、今朝起き上がられた、そういう方もあるかもしれない。一週間の働きによって疲れ果てた心と体をできれば一日ゆっくり休ませたい、そのような思いを持ちながらも、いやいや今日は教会の奉仕がある、今日の責任があると自分の心と体に鞭打つような思いで来られた、そういう方もあるかもしれません。そういうような方がたどり着いたここで礼拝に預かる、その中で一人の礼拝者としてどうにか 今も自分の足で立つことができているという思いを持たれるのも当然だと思います。けれどもそうだとしても、たとえそのような思いを抱いていらっしゃるとしてもです、そのような方も含めて私たちは皆ここで立たせていただいておるのです。自分の力によってではなくて、自分の意思によってでもなくて、ただ主イエス様に立ち上がらせていただいて、ただ神様の御心によって立たせていただいている。今日の福音書の日課、ルカによる福音書の5章が朗読されました。そこで主イエス様は重い皮膚病の人を癒してくださり、チューブを患っている人を立ち上がらせてくださっています。この二人だけではありません。多くの人が病気を癒していただくために集まってきていた。そして実際に主イエス様によって病気を癒していただいていた。そのようにも物語られています。この場面だけではありません。福音書の物語を通して多くのものが主イエス様によって癒され、主イエス様によって立ち上がらされる、そして神を賛美するものとされている。このことを私たちは何よりも思い起こすことができます。その人たちのことを描く福音書を読んでまいりますと、この人たちどうも信じて祈り礼拝をするようになって、それから癒されたり立ち上がらされたというのではないということがはっきりわかります。まず主イエス様に癒されて、まず主イエス様に立ち上がらされて、癒され立ち上がらされたその人たちの中から、神を賛美し礼拝する者たちが起こされていったと福音書は私たちに語っている。それこそが私たち礼拝に預かる者、礼拝に預かって神を賛美する者の姿だと福音書は私たちに告げているのではないでしょうか。主が手を取って起こせば、よろめく足さえ踊り歩む喜び、これぞ神の御業。そう今ご一緒に賛美を歌いました。主が手を取って起こしてくださった、これぞ神の御業。私たちがここに立たされ、神を賛美するものとされている。このようにしてくださった神様の御業を目の当たりにすることのほかに、私たちが礼拝に臨むことは本当は何もないのではないでしょうか。福音書の物語にもう少し目を向けていきたいと思います。主イエス様は重い皮膚病の者、主よ御心ならばそう願う、その願いをお聞きくださって、御手を述べて触れてくださいました。よろしい、清くなれ、そうお告げくださり、病を去らせてくださいました。主イエス様はチューブを患っている人が運ばれてくれば、起き上がり床を担いで家に帰りなさい、そうお告げくださって立ち上がらせてくださいました。そのような主イエス様の御業をずっと見ていた弟子たちが、聖霊降臨の後の教会として生き始めたとき何をしたか、使徒書の日課、使徒言行録の三章が物語ること。弟子たちは同じように主 主の御業が起こされることを信じて、主の御名によって告げたのです。私には金や銀はないが、持っているものはありよ。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。この使徒言行録三章の語る物語、出来事も、私たちの教会の営みの中でも起こるはずのことを示しているのでありましょう。主の御名によって告げられて、一人の人が立ち上がり、起き上がる、歩き出す。その時、ペテロが、あるいはヨハネが、私には金や銀はないが、持っているものはありよ。そのように告げた言葉を、私たちも告げるべきかもしれません。もちろん、このペテロの言葉は、私たちが金や銀は捧げなくてよいということを言っているわけではないでしょう。私たちには少しは金や銀があるのです。それを自分たちのためだけでなく、さまざまな他の団体の活動のためにもお捧げいたします。あるいは金や銀、文字通りの金や銀だけのことではないと言ってもよいと思います。私たちにとっての、現代人にとってのと言ってもよいかもしれません。金や銀は何か、それはお金や財産だけではなく、さまざまなもの、さまざまな能力、さまざまな時間、あるいは労力、そういったものであると言ってもよいかもしれません。そのようなものを私たちは捧げます。それは私たちの神様への思いです。献身の思いです。いつもの用意のあるその中からお捧げする、それは当然でありましょう。しかしそれだけではなく、私たちはたとえ今用意がなくても、主がおいるようなのですとそう言われれば、与えられているものの中からどうにかして取り出して、精一杯主の御業のために捧げようとするのではないでしょうか。私たち自身が主の御業によって今立たされているものであるからこそ、私たちは主の御業がさらに豊かにされることを願って、与えられているものの中からできるだけ惜しむことなく捧げたいと、そう思うのです。そのことを私たちは大切にもしています。しかしそうだとしてもなお、私たちのなすことの土台になっているのは、土台とされることは、弟子たちがここで足の不自由な一人の男に告げたあの言葉に集約されているというのも、また確かなことであろうかと思います。そう、私たちには金や銀はないとしても、持っているものが、与えられているものが、主イエス・キリストによって立ち上がらせていただいたという主の御業の事実を私たちは持っている。御心によって礼拝に預からせていただいているという神の御業の事実を今私は現に持っている。この御業の事実をあなたにも届けたい。この御業の恵みをあなたにもあげたい。分かち合いたい。さあ、私たちと一緒に立ち上がらせていただきましょう。歩かせていただきましょう。主イエス様の御名によって。これこそが私たちがさまざまなものを捧げる土台になっている思いではないでしょうか。このことは私たちに託された働きであります。私たちの中の誰か特定の人にではなくて、私たち皆に託された 働きであるはずです。なんとなればそれは弟子たちにではなくて、あの福音書の物語の中でさらっと触れられていた名も知れぬ男たちによってまず始められたこと、そのように言うことができるからです。福音書の物語にもう一度戻って思い起こしたい。中部の人をイエス様のもとまで運び連れてきた男たちがいました。他の福音書ではこの男たちは4人だったとそう伝えています。しかしそれはどんな人たちだったのでしょうか。信心深い人たちだったのでしょうか。友達思いの人たちだったのでしょうか。福音書は何も説明をしません。それはこの男たちが誰でもないものだからでしょう。いいえ、誰でもあるものだからでありましょう。この男たちは誰でもないし誰でもあるのです。ただ彼らの確かなことは、一人の中部の人をイエス様のもとまで運んだということ。彼らは一人の人をイエス様のもとまで運びました。多くの人がそこにはいました。イエス様を取り囲んでいる。一人の人を連れていく障害がある。しかしその障害をものともせずに、屋根の上から瓦を引き剥がしてその人を吊り下ろし、その一人の人をイエス様の近くまで運んだのです。この男の人たちは誰かに命じられたのではないでしょう。誰かからの報酬を期待してそうしたのでもなかったはずです。この男たちの成したことの結果として、中部を患っていた人は主の御業を見ることになりました。自分自身の身に主の御業が起こったこと、主によって立ち上がらせていただき、自分の足で歩くものとしていただいたということを、この中部の人も知るようにされました。そのことは素晴らしいこと。しかし私たちが気にしているのはあの男たちです。いいえ、福音書がしっかりと見落とさなかったのはあの男たちの姿です。屋根の上から天井が剥がされて、中部の人が吊り下ろされてきた時の場面を想像してみてください。イエス様はもちろんその中部の人、吊り下ろされた人をご覧になられたはずです。そこに集まっていた大勢の人たちももちろんその一人の病人に注目したでしょう。そういう状況です。けれども福音書はまず真っ先に、その時主イエス様はその男たちに目を向けられたということを物語るのです。イエスはその人たちの信仰を見て言われた。イエスはその人たちの信仰を見た。この場面で弟子たちは何をしていたのだろうかと私は想像します。ペテロやヨハネ、あの弟子たちはこの時何をしていたのだろうかと私は想像します。イエス様の一番近くに座って教えを聞かせていただいたり、癒しの御業を見せていただいたり、そういう一番のかぶりつきの場所にいたのかもしれません。あるいはもう少し行動的な弟子たちもあったかもしれない。次々に連れてこられる病人たちを整理し、順番を決めてイエス様に見ていただく、その順番になったものを順にイエス様のところへと案内するというような、そういう奉仕をしていた者もいたかもしれません。いずれにしても弟子たちは皆この時 イエス様の働きに仕えようとしてそこにいたはずであります。その弟子たちが信仰を持ってイエス様に仕えていたということも当然でありましょうし、主に仕えるというのはそういうことだと私たち真っ先に考えると思います。主に一番近いところにいること、あるいは主のお働き、その御言葉や御業に直接貢献する奉仕にあたること、それが主に仕える尊い姿だと私たちも思っているところがあります。もちろんそれは尊いことです。それなくして主の御業もその教えも人々に届けられることはなかったでしょうし、今でもそのことは同じです。けれどもそのような状況の中で、その時主イエス様が注目されたのは、目を向けられたのは、一人の人を遠くから運んで連れてきた男たちの姿でした。彼らの姿にこそ信仰をご覧になられた、信仰をご覧になられた、福音書がそのように私たちに物語っているということは、きっとその場面のことを弟子たちにイエス様お話になられたことがあったのでしょう。私はその時あの男たちにこそ信仰を見ていたのだよと。あの一人の人、中風を患っていたあの人が、その男たちがいなければ主イエス様のもとに近づくことをいつまでもできなかったのかもしれません。立ち上がらせていただくことも歩き出すこともずっと先までなかったかもしれません。神を賛美することを通して周りの人々を驚かせたり、その人たちと共に神を賛美するようになったりということもすぐには起こらなかったかもしれません。ここで起こったことを想像するならば、主イエス様がその時に、なぜあなたの罪は許されたということをおっしゃられたのか、そのことの意味を私たちは悟らせていただくことができるのではないでしょうか。罪を許すこと、もちろんそれは神様だけが成し得る御業に違いありません。ファリサイ派の人たちが言っている通りです。けれどもその罪の許しの御業は私たち人間にも託されている御業なのです。罪許された者として互いに許し合い、受け入れ合う関係に立つこと、そのことによって主の御業に私たちも連なるわけです。あの男たちにもそのことが託されていた、そう主イエス様は宣言なさったのでしょう。そしてその御業は私たちにも託されている御業です。主の前に進み出るのです。一人の人を私たちが主の前へとお連れするのです。主の前に集められた群れの真ん中に、その外から一人の人をお連れして立たせるのです。主が立たせてくださるからです。私たちも真ん中に、私たちがお連れした一人の人を主は立たせてくださる、歩き出す者としてくださる、神を賛美する者としてくださる。その人一人としてではなく、私たちと共にです。そこに私たちの罪の許しの御業に仕える姿がある。そうであればこそ私たちも再び立ち上がるのではないでしょうか。その御業を見ればこそ私たちも再び立ち上がり、歩き出して神を賛美するものとなるのではないでしょうか。一人の人を互いに許し合い、受け入れ合うものとして、 ここにお連れするために、私たちは今日も再び立ち上がらされ、歩き出すものとされ、神を賛美しつつ使わされていくものとされるのです。祈りましょう。天の父よ、御前へと集わせていただくものとしていただきました。私ども皆主に招かれ、主のお使わしくださるものに担われて、ここへと導かれてきました。主よ、どうぞ私どももまた主の御業を見たものとして、この場所からお使わしください。主のお選びくださる一人を、ここに主の御業のなされる罪の許しの告げられる交わりの中に連れ来たるものとならせていただけますように。主よ、どうぞ主の日のたびに、ここに集まるたびに、主が罪の許しの御業を私どものただ中でなしてくださっていることを、私ども皆を交わりの中で立たせ歩ませ、神を賛美するものとしてくださっていることを見るものとならせてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。